チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。8月のテーマはおうち遊び。毎日本当に暑いですよね。せっかくの夏休みだからお出かけしたくなりますが、この厳しい暑さだったら家でゆっくり過ごすのも悪くないかも。子供のおうち遊びだけでなく、大人の皆さんもおうちで過ごす時間、どのように楽しんでいますか？あなたのおうち遊びを教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、味付けのりさん。ももさんこんばんは。おうち遊び、いいですね。かっこ笑う。インドアの私は、夏が暑くても涼しくても、休みの日は家でゆっくり過ごしていることが多いです。最近ハマっているおうち遊びは塗り絵です。塗り絵といっても子供用ではなく、大人のための塗り絵の本をいくつか持っていて、色鉛筆も180色セットのものを使っています。はい、かっこ悪い。しっかり贅沢な大人の趣味ですね。時間を忘れて塗っていると没頭できてすごく楽しいですし、完成した時の達成感はたまりません。お気に入りのものは額に入れて部屋に飾ったりもしています。こういうのを好きな方にはおすすめです。味付けのりさん、お便りありがとうございます。暑くても涼しくてもおうち遊び大好きって書いてありましたけれども、塗り絵ね、ちょっとしたブームになっていますよね。塗り絵って聞くと子供の遊びって思ってしまうけれども、最近は違うんですよね。大人の方が楽しめるような、すごくこう凝ったデザインの下絵というのかな、その塗るためのこう枠がすごく大人の人が喜ぶようなデザインのものがたくさん出ていたりとか、あとはすっごく細かく、お花一つにしても花びらが一個一個がすごく細かかったりして、塗る人によって全然違った雰囲気に出来上がるような、そういった塗り絵の本がね、今いっぱいあるんですよね。さらに色鉛筆が180色セットっていうところがいやーすごいですね。本気ですねこれはね。赤とかって一言で言っても、その赤だけで10色ぐらいあったりして、濃さが微妙に違ったり、そこに混ざってる色合いも違ったりとかって、そういうまるでね、あの絵の具で絵を塗るように微妙にこう配色を変えたりとかすることができちゃう色鉛筆なんですよね。いやーすごい。そうそう、私の母も絵がすごく好きな人だったので、私が子供の時にいくつぐらいかな、多分小学校だと思うんですけど、プレゼントで、お誕生日かクリスマスのプレゼントで、やっぱりこのぐらいの種類の、その時はね、クレヨン、クレーパスみたいな感じかな、色鉛筆とクレヨンの間みたいなものだったんですけど、そのすごいセットを買ってもらって、子供の私はとても使いこなせないぐらいそうそう、でもね、母がすごい好きだったから、そういうものを買ってもらって塗り絵したりとかしていましたけれども、でもでもそう、今本当大人の方も楽しんでね、やってらっしゃるっていうのを聞いたことがあります。塗る時間も楽しくて、出来上がったものを見るのもまた嬉しくて。で、さらにそれを部屋に飾ったりもできるっていうところもまたこう、一個の趣味が何回も楽しめていいなと思いますよね。絵を描くのが好きな人、それから、まあ、私もそうなんですけど、絵はすごく得意じゃないけれども、でも塗り絵みたいにこう、色をつけたり、何かこう、絵に携わることをしたいけど、オリジナルの作品を生むほど絵は得意じゃないみたいなタイプだと、その塗り絵はまたもっとより自由にね、その決まりのある中で自由にこう 表現していくっていうのがまた違った面白さだったりするかなとも思います。なんかこの大人塗り絵の話からね、もうちょっと私調べていたら、最近油絵のこういったセットもあるんだそうで、もともと有名な画家の方が描いた絵、実際に私たちも見たことあるようなその絵を油絵で塗り絵ができるように、ちゃんとこう枠がそれぞれこう書かれてある場所に番号が書いてあって、で全部はその絵とそれから絵の具がセットになって売られているもので、この何番の絵の具をここに塗って何番の絵の具をこっちに塗ると、その実際の本当の絵画のような絵が完成しますよっていう、まあ、キットみたいな感じというのかな、そういうものもあるみたいで、いやちょっと面白そうだなと思って、それもまさに完成したらお部屋に飾ったりすることもできるみたいで、もちろんね全てオリジナルで最初から絵を描けたらいいですけれどもね、経験がないとなかなかいきなり油絵で絵を描くなんてどうやったらいいかわからないから、そういうところから始めてみて、本当に好きだったら実際にもっともっと深くこう絵を学んでみるっていうのも楽しいだろうなと思いました。油絵もねちょっと興味があるんですよね。さあ、うちも子供たちが時間のあるときは結構お家で絵の具で絵を描いたりするのも好きなので、楽しいですよね。なんか普段と全く違うこう感覚に慣れて絵を描くとか色を塗るって楽しいなって私もすごく思います。味付けのりさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームハートランドさん、桃さんこんばんは。ほんと毎日暑いっすね。外に出る気にもなれない気持ちわかります。特に暑い中仕事は行かなきゃならないからこそ、休みの日ぐらいは家から一歩も出ずに涼しい場所でゴローっとしてたくなりますよね。聞かれてないけど、僕の最高の家でのんびり過ごすプランをお教えしましょう。だから目覚ましもかけずに10時くらいまで寝て、ゆっくり起きてきてブランチを食べたら美味しいコーヒーを飲みながら最近買ってきた本を読む。平日は忙しくてできなかった部屋の片付けと掃除、洗濯をパパッと済ませ、夜は少し早めにデリバリーで頼んだちょっと贅沢なつまみを食べつつ、夕方くらいから飲み始め、見たかった映画でも見ながら夜はのんびり過ごす。スマホとか SNS は見ずに自分一人の時間を贅沢に使う。最高ですね。かっこ笑う。こればっかりだとさすがに誰かと遊びたくなりますが、たまにはこういう過ごし方もいいですよね。ハートランドさん、お便りありがとうございます。最高じゃないですか。いや、そっくり同じプランを私もやってみたいなと思うぐらい、いやいいですよね。そう、本当に暑いですよね。今年の夏はなんかよりそれを感じます。
だからそう、用事がないのになんかフラッと外出ようかなという気にはなかなかならなくて、もう本当下手したら危険な暑さなんじゃないかって思うくらいだったりするので、お家の中で何か過ごせる方法はないかなとかってね、考えてしまうこともありますけれども、まあ私の場合は夏休みなのでね、子供たちとどう過ごそうかみたいな、そんな感じになっていくんですが、もし私が一人暮らしをしていたら、こんな一日の過ごし方すごくしてみたいなって思います。もちろん誰かと遊ぶのも楽しいし、お仕事とかしていたらいろんな人と関わりながらね、時間を過ごしていくと思うんですけど、だからこそたまには誰とも何かこう、なんだろう、合わせて何かするではなくて、もう一人だけで自分の思うままに食べたいものを、好きなタイミングで見たいものを見たいだけみたいなね、それがすごくいいなって思います。自分一人の時間で、そう、ここにも書いてありましたけど、スマホとか SNS とか、結局やっぱりそこを開いてしまうと、また誰かになんかいただいたコメントにお返事をしたくなっちゃったりとか、反対に誰かの見たらなんかこうメッセージを送りたくなっちゃったりとかっていう風に、自分一人の時間とまたちょっと違ってくるじゃないですか。もちろんそれはそれで楽しい時間だと思うんですけど、今日はそういう風にしないで、自分のあくまでペースで一日過ごすぞっていう、その過ごし方もまたすごく贅沢でいいなって思います。読みたい本を読んだり、見たい映画を見たり、いつもだったらそんな夕方からお酒を飲むなんてこともないかもしれないけれども、今日だけはゆっくり長い時間をかけて夜ご飯を食べながら好きなお酒を飲んだり、好きな音楽を聴いたりとか、いいですね、最高ですね。いやいや、これはすごく大事な、ここでこうしっかりリフレッシュして、また明日から仕事頑張るぞみたいな気持ちになりますもんね。賛成です。ぜひぜひ楽しんでくださいね。皆さんはどうですか？どんなお家遊び、子供の話ではなくて、大人の私たちがお家で楽しいな、こんなことして遊んでるよみたいな、そんな話題をぜひ送ってきていただけたらなと思います。ハートランドさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、キラキラの田村さん。いよいよ夏本番ですね。ちょうど1年くらい前にご紹介したように、7月に入るとセミの声があちこちから聞こえてくるようになりますよね。関東地方だとまずはニーニーゼミが一斉に初夏の到来を告げ、その後はミンミンゼミやアブラゼミが夏本番を知らせるという順番です。季節は確実に変わっていきますよね。さて、先月のお題の夏の好きなこと嫌いなことですが、僕自身は暑いのにはかなり耐性があるので、夏はお気に入りなんです。かつては冬山登山などもやっていたので、冬の寒いのも平気だったのですが、最近は年のせいか寒いのはめっきり苦手になってしまいました。一方、夏はいいですよね。いろいろなことができるし、服装も簡単だし、サンダルで歩けるし。なのでお題の件については、夏って好きなことばかりだなって思っていた矢先、実はこんなことがありました。それは近場にある温泉に行った時のことです。その温泉、何しろ塩化物系の温泉成分がめちゃめちゃ高いのが特徴な温泉で、温泉から出た後の爽快感は半端ないんですが、それだけではなく、売りの一つが高温のかけ流し露天温泉浴槽があることなんです。その温度、なんと47度。これはガチですごくて、入ってから数秒すると足元は電気が走ったようにしびれてきます。急いで出ようとすると熱いお湯が体に絡みついてくるので、暑さはマックスに。その浴槽から出て普通の41度くらいの湯に入ると、そのお湯がひんやりと感じられるくらいなんですね。そこで少し体を冷やし、また47度にトライ、なんてことを何度か繰り返し、途中休憩としてサウナに入るなどすれば、体中の毒素も抜けてすっかり整います。まさに至福の時という具合に、温泉を堪能してから帰宅したのですが、帰宅後に
突如として激しい頭痛がしてきたんです。この頭痛、これまで経験したことがないひどい頭痛で、頭の右半分が締め付けられるような痛み、きついヘルメットで縛られているような、そんな痛みに襲われました。しかも横になって休もうとするとかえって痛みがひどくなる、そんな頭痛なのです。これはひょっとしてやばいかも、救急車を呼んだ方がいいかも、なんて思ったので、まずはシャープ7119へ連絡を入れました。7119は急な病気などの際に救急車を呼ぶべきか相談できる番号ですよね。そこに電話を入れて相談すると、症状としては脳梗塞の可能性があるかもしれないとのことで、ろれつは回りますかとか、手足のしびれや吐き気はとか、いろいろ質問されたのですが、頭痛以外の症状は特にないということから、高温の温泉やサウナでの脱水症状が原因の、おそらく熱中症だろうとのことだったんです。熱中症なんて夏に強い自分には無縁と思っていたのですが、ついに経験してしまいました。確かに調子に乗って体にめちゃくちゃ負担かけてしまったのかもと、体に深く詫びて反省しました。夏の温泉って出た後の夕涼みがめっちゃ気持ちいいのは確かなのですが、何事もほどほどにということですよね。いやー、あの時はマジでこれでジエンドかくらいの頭痛でしたが、いい経験となりました。熱中症絶対なめちゃダメです。ということで、夏の好きなことは温泉から出た時のさっぱり感、そして嫌いなことは熱中症、そんな今年の夏の入り口でした。ももさんも熱中症にはくれぐれもご注意くださいね。まさかと思っていても突然襲ってきますからね。キラキラの田村さん、お便りありがとうございます。いやー、これは大変でしたね。熱中症、まさか私がってみんな思いますもんね。しかも温泉でこういうことってあるんですね。これはちょっとこのお話をお聞きしておくと、皆さんもリスナーの皆さんも、あ、こういうことがあるんだな、気をつけなきゃなって、夏休みね、温泉に行かれるという方もいらっしゃると思うので、覚えておくといいなと思いました。しかし47度のお湯ってもう想像ができないですよね。私41度でも多分ちょっと暑いなぐらいに感じてしまうくらい、お家のお風呂もすごくぬるめに設定してたりして、だからそう、温泉に行ってもこう何個か選べるような温度がこうね、分かれてるような温泉もあるじゃないですか。そうするとだいたい低めのところにこう入って、しかも長時間入るのが苦手なので、ぬるめのとこに少し入って、さあそろそろ出ようかなみたいな感じで、サウナとかもほとんど入れないタイプなので、いやー、これは本当に大変だろうなって思いますが、でもそういう温泉があるってことは、その入り方で正しく入って、体にあまり無理をしないようにってすれば、きっといい部分もあるんだとは思いますが、まあその日の体調とかも人によってね違ったりもしますから、決して無理をせず、温泉の後の確かにその夕涼み気持ちがいいなとは思いますが、無理をしすぎてはいけないんですね。そう、熱中症ってね、夏に強いとか体力があるとか元気とかっていう方、まさか自分がって思うような方でもなることが十分にあるって聞きますので、無理をしちゃいけないなって思います。田村さん、お便りありがとうございます。でもこんな風にね書いてくださったってことは、きっとお元気になられているからだと思うので、どうぞ再び熱中症にならないように、まだまだ暑い日が続きますので、お体を気をつけてくださいね。いつもお便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディ、聴いてください。
太陽のメロディ、風のハーモニー奏でる Sweet Morning、 特別 じゃない今日が愛しい I see through the sky
藤谷桃で太陽のメロディーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
桃さん、
うん、
どうもディレクターの純ですけども、
はい、
今日もちょっと雑談したいなと思って。
何喋りましょうか。
あのですね、この間あの例に習って、僕ほらウォーキングとかするじゃないですか。
はい。
歩いてたんですよ、
うん、
で踏切に差し掛かったんですよ。
はい。
で踏切に差し掛かって、一番遮断機側、要するに道の右側で待ってたんですよね、
うん、
遮断機がもうすぐ横にある状態で、
うん、
で遮断機が降りてたんで止まってたんですよ。でふとその遮断機の根元ぐらい、要はもう線路内ってことですよね、
うん、
見たら、まあ、ゴミが散らかってたんですよ、
うん、
ペットボトルだったりスナック菓子だったりが汚ねえなと思いながら、
うん、
でその中にね、
うん、
冷たいかぼちゃスープのレトルトの袋が転がってたんですよ、
う
ん、あ、なんか、
うん、
でアリが群がってて、初め何も思わなかったんですけど、
うん、
待てよと、これおかしいぞと、
うん、
冷たいかぼちゃスープですよ、
うん、
なんでこれがここに落ちてるんだってことなんですよ。
アリが群がってたってことは、
あんまり時間が経ってないですよね。
封が開いてるってこと。
もちろん開いてます。
あ、封されたままで落ちてたのかと思った。
違います、違います。飲んだ後のものです。開いてました。中身は入ってないです。スナック菓子の袋とかペットボトルだったらよく見るじゃないですか。冷たいかぼちゃスープのレトルトの袋があるって、よく考えたらおかしいんですよ。そこを歩きながらね、あーちょっと冷たいかぼちゃスープ飲みてえなっつって、あ、コンビニあるわ入ろうっつって、冷たいかぼちゃスープレトルトのやつ買って、ガッと開けて道端で歩きながら飲みます。
そういう人がいたんだろうね。でもね、
もしくは車の中で子供がちょっとお腹すいたって言って、なんかないのって言って、冷たいかぼちゃスープあるわよ、これ飲んどきなさいって言って開けて飲んで捨てます。
捨てませんね。
だからちょっとよく考えたらおかしいなと思って、冷たいかぼちゃスープのレトルトがここにある確率の方がものすごい少ないなと思って。
そうだね、う
ん、なんだこれってよく考えたんですよ。でも答えは出なかったんですけど、でそこから、
うん、
道端にこう不思議なもんって落ちてることないですか。
あるね。なんでかなみたいなもの時々あるよね。
たまにあるじゃないですか、
うん、
思いつくところで言うと軍手、
うんうんうん、
ないですか。
軍手 もまさになんかその工事現場で使うようなものって、なんかトラックからこうひらっと落ちちゃったのかなって想像しちゃうよね。
そうそうそう、まさになんか
そういうもの時々あるよね。
軍手はね、すごくなんか都市伝説もあるらしくて、
うん、
なぜ軍手がここに落ちて、よく落ちているけどなぜなんだみたいなのを究明するテレビ番組があったりとか、
う
ん、あの軍手をただ落とすだけのバイトがあるんじゃないかとか。
何のために、
わかんないんですよ。でもまあ、 あの都市伝説ですけど、
うんうん、
そんな風に言われてて、でこれ怪しいですよね。トラックの運転手さんが燃料を入れるときに、
うん、
タンク開けるじゃないですか。で燃料入れるじゃないですか。で蓋を閉めるじゃないですか、
うん、
暑いときって燃料が膨張するらしくて、
うん、
ちょっと漏れちゃうらしいんですよ。でそれを防ぐために蓋のところに手袋をかぶせておくらしいんですよね、
うん、
でそれが風で舞って落ちてんじゃないかっていうのが結構有力な説で、そう、
これそうなんだ、
結構謎に思ってませんでした、よく落ちてるじゃないですか、
そんなによく落ちてる、
よく見る、
見かける、
なんでここに軍手があって、
あ、
僕は結構あったんですよ、
工事のものだからなって、そんなに気にしてなかったのかも、ね、あ、
工事のものと思ってたんですよね、
うんうん、工事現場でなんかいっぱいほらトラックにいろんなものを積んで、でも軽いからさ軍手とか、うん、風でこう舞って落ちちゃったのかなとかって、私すごいよく見かけて、あーって思うのは子供の靴かな、
あ、靴ね、
ポロンって一個落ちてる靴、
はい、怖いですよねちょっとね、
あ、怖いのもあるし、うん、でもなんてかわい、かわいそうっていうか、どうしただろうなその後って思ってさ、
ね、おーおーおー、
そう連れてっちゃって気づかないで行っちゃったわけじゃない、きっと自転車からコロンと落ちちゃって、
う
ん、そこにあるってことは取りに来てもいないわけだから、
そうそうそう、
いざ現地に着いてお母さん降ろそうと思ったら片方靴がないってなった時のその靴屋さんも周りになくてさ、
あら、あんたどこに落ち
たの、どうしようってなるのを想像するよね、取りに来るといいなってね、
まあその他にも靴下とかね、
あ、靴下とかもね、
うん、
あるよね、
おかしいのだとバナナの皮もあるらしいですからね
食べて
なんとかカードみたいですよね、
あ、なんとかカードね、
運営カードね、
うん、シュッと滑っちゃうやつだよね、
そうですそうです、相手を邪魔するために
こう、バナナの皮からねうん、うん、
あるらしいんですよ、
ね、
それでその、うん、こんなところにこんなものがあるはずないのにあるみたいなこう不思議現象じゃないですか、そこでね思い出した話があって、
うん、
昔ちょっとね記事で読んだんですけど、
うん、
アメリカで100メートル四方ぐらいの範囲に、
うん、
赤身肉の断片が空から降ってきたって言うんですよ、うん、でこれファンタジーでも何でもなくて本当にあった事件らしくて、でなんだってなるじゃないですか、
うん、
だって空から降ってくるんですよ、
うん、
赤身肉がバタバタバタっつって
降ってるところを誰かが見てたってこと、
いや、なんか音が落ちてたか音がして、うん、家から出てみたら、
うん、
赤身肉が散乱してるみたいな、
うん、
何ってなるじゃないですか、
うん、
そういうね不思議現象がね実はね世界各地であるらしくて、
うん、
でこの現象のことを実はパフロツキズ現象って言うんですよ、ももさんこの間教えてももさんで双子の作曲家って言ってましたけど、
うん、そうなの、
そうなんですよ、このねファフロツキーズ現象って言って、
うん、
フォールズフロムザスカイズ、この FAFLOTSKIES なんて言います、ファフロツキーズですよね、まあ造語なんですよこれ要は、
うん、
フォールズフロムザスカイズと、
うん、
ここから作った造語がファフロツキーズ現象って言って、でこれが、まあ、日本では怪雨と言われるもので、
怪雨、
妖怪の怪に雨って書くんですけど、
うーん、
これが一定の範囲内に多数の物体が落下する現象、
他にもあるってことなんだそういうのがね、
そう、そのうちで雨とか雪とか黄砂とか隕石とかよく知られた原因になるものを除く、その場にあるはずのないものが空から降ってくる現象のことをファフロツキーズ現象って言うんですよ、
あ、そう、
そうなんですよ、
すごいお勉強になっちゃった、
でね日本でもね古くから知られてて、
うん、
江戸時代の百科事典があって、
うん、
これが和漢山祭図絵っていうものがあるんですよ、江戸時代の百科事典でね、うん、これにもね怪しの雨って言って怪雨って書いて、
うん、
も
う
記述されてるぐらいなんですよね、でねフランスでも1555年に空から魚が降った現象、
うん、
これを書いたエッチングもあると、まあ、エッチングって絵みたいなものなんですけど、
うん、
要は記録があるってことなんですよ、もう大昔からこの現象が世界各地であるみたいで、
うん、
でね他にもね1861年シンガポールで魚の雨が降ったと、で1890年イタリアで真っ赤な血の雨が降った、1901年にはアメリカのミネソタ州で嵐の時にカエルが降って最大8センチまで積もった、でね日本でも2009年6月石川県でオタマジャクシが大量に降ってきて、
うん、
その日は大気も安定してて竜巻などの原因が考えにくかったにもかかわらずその現象が起こったことから全国的なニュースとなったと、実は日本にもある、
そうなんだ、
そうなんですよ、面白いですよね、
面白い、
でね、なぜこんなことが起きるのか気になるじゃないですか、
うん、
で一応仮説とかね、まあ、諸説あるんですけど、まあ、竜巻説、
うん、
あとはこうさっきの赤身肉もそうですけど、鳥が他の生物を食べて、
うん、
そのまま飛んで、
うん、
飛んでる時に吐いたんじゃないかとか、
うん、
鳥原因説、あとは飛行機、
うん、
飛行機の荷台が開いちゃって荷物が落ちちゃったんじゃないかとか、あとはまあいたずらとか錯覚じゃないかとかあるんだけど、どれも定かではない、わからないんですよ。いろいろあるんですけど断定まではできてないんですよね。
うん、うん、
でも降ってきたものを見るとだいたい水生生物が多いみたいですよね。魚とかカエルとか、
うん、
うん、が結構多いらしいです。
水が関係あるのかなってことなのかな、う
ん、だから竜巻で、なんか竜巻説が一番有力らしいんですよね。要はその海上で竜巻が起こって、魚群とかがもう巻き上げられちゃって、でもう遠くの土地にそれが降る。
へえ、空を飛んでいくような感じだもんね。竜巻が通ってったら分かるわけだからね。
で実は中米のホンジュラスにあるヨロっていう町があるんですけど、ここでは春から夏にかけて魚の波が毎年降るらしいんですよ。毎年あるこのパフロツキーズ現象が毎年起こっている町があるらしくて、で最初はなんかこう奇跡として恩恵を受けてたみたいなんですけど、ある会社がこれが何か商売にならないかって画策して、でその毎年降ってくる魚を新鮮なうちに回収、
うん、
冷凍してヘブンフィッシュっていう名前でブランド名でホンジュラス全土に発送、国内の90を超えるレストランや食品店がこれを購入して、世論の町の人の給料が400倍になったらしいんですよ。
本当に、
はい、
ちょっと食べるのむしろなんか勇気がいれそうだけど、それはみんなが食べたんだ。
食べたというか、もうレストランとか食品店がもうそれを、そう、それを買ってちゃんと流通してるってことですから、しかも400倍になってるから相当売れてますよ。
そうだね、
だから町の収入源としてはもうものすごいらしいですよね。でもいつこれが終わるかわからないっていう、そのまあ脆弱性みたいなのがあるみたいなんですけど、世界にはそういう町もある。
それを頼ってるんだね。じゃあ、うん、また来るのを待ってるみたいな感じなのかね。
みたいですね。でもこれいろいろ調べてて僕やっぱ思い出したのが、あのトム・クルーズ主演の、知らないですか、1999年のアメリカ映画マグノリア、この映画の中でもこの現象がね
出てくるんだ。
まあ詳しいことは言わないですけど、見たことない人の方もいらっしゃると思うんで、でもねこれがいいとこでこの現象がね起きるんですけど、ものすごい絵も言えぬこのカタルシスがあって、すごいいい映画なんで見てない人は見てほしいんですけど、
なんか映画評論家みたい。そうなんだ。
そうなんです。この現象を使うっていうこのセンスがね僕も大好きで、マグノリアすごい好きな映画の一つなんですけどね。ももさん、なんかあれですか、何か降ってきてほしいものあります？
降ってきてほしいもの、空からこれが降ってきて嬉しいなって、うん、何が嬉しいかな。
お金、
まあ、みんなお金と思っちゃうかな。でももっと面白いものがいいよね。せっかくならね。
でもお金降ってきた
ら、食べ物降ってきても全部口開けて受け止められないしね。
じゃあこのヘブンフィッシュがお子さんのお迎え行こうと思って、
うん、
チャリンコ乗ろうとしたら、
うん、
サバの雨がベタベタベタベタベタって降ってきて、そっから中サバだらけになって、あれでもこれ食べれそうだのってなったらどうします？食べません？
食べないかも。
食べないか。
怖くて。
僕食べるな多分。
食べる？空から降ってきたんだよ。
ちゃんと確認してこうサバだと思ったらもう。
安全がだってわからないからね。わかんないですよね。山でキノコに出会った時と同じ感じじゃない？
ああ。
食べたいけど。
このキノコうまそうだけどみたいな。
すごい美味しそうなキノコもわっと生えてるけど食べれる？キノコ生えてても。
キノコはさ怖いじゃん。
怖いよね、うん、草とかもね結構怖い時期もあったりするからね。
なんか毒々しくないキノコもめちゃ毒持ってたりするじゃないですか。
そう
それと同じだよね。
そうだよ、サバの中に何があるかわからないと
まあ、誰かにドブ見させるでしょうね。おいちょっと今日サバいっぱい手に入れたから行くわ、まあ、酒でも飲もうやつって友達に行ってちょっとそいつに
怖皆さん気をつけてください、神社の周りの方は。
まあでもこういうね面白い現象があって、もうちょっと思い出したことがあったんで、冷たいかぼちゃスープのおかげで、
うーん、冷たいかぼちゃスープからね、うん、広がったね。
ちょっとね紹介したいというか、まあ知ってる人は知ってるでしょうけどね、
うーん、
世界にはこんな面白いことがあるということで、
そういうのいっぱいあるもんね、うん、どうしても解明できない不思議なことってたくさんあるっていうもんね。
ある。なんだけどファンタジーじゃないっていうね、本当にこの世で起こっていることですから。
面白かった。
リスナーさんも世界で起こっている面白い出来事じゃないですけど、そういうのがあったらなんかね、うん、教えてほしいですね。
身の回りで起こっていることもいいね。
身の回りで起こっていることもいいですね。
なんでっていうことってあるもんね、うん、外歩いててもね、なんか思いついたら送ってください。
ちっちゃなことでもいいですよね、
うん、
よろしくお願いします。送ってください。
はい。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ブレッシングボッサバージョン聞いてください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland. 幼い日に僕らだけのこのワンダーランド、遠い未来よ
藤谷桃でブレッシングボッサバージョンでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。8月のお便りテーマ、おうち遊びということですが、いやいや本当に暑い毎日で、先ほどね熱中症の話題も出ましたけれども、本当お出かけもね楽しいですが、時には用事がなかったら無理しないでお家の中で楽しく過ごすというのも今年の夏はありなのかななんていうふうにも思ってしまいます。皆さんがお家の中でどんな風に楽しく過ごされているか、ぜひぜひ送ってください。お家遊びというとなんか子どもたちの遊びと思ってしまいがちですが、子どもの遊びだけでなく大人の皆さんもどんなことして遊んでたり楽しんでたりするか、ぜひぜひ教えてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。 お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。